こちら伊丹市です。このコーナーは兵庫県内の市と町の市長町長をお招きしていろいろとお話を伺ってまいります。今朝は伊丹市長の藤原康之さんにお越しいただきました。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
伊丹市長の藤原でございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。
もう伊丹市と言いますとね、
はい、
私はもう頻繁に、通っております。
え、なぜか
飛行機が舞い降りる、飛び立つ、伊丹空港を用意しているという。
ありがとうございます。実際の伊丹市はどんな町かっていうと、リスナーの方はどんなイメージをお持ちになっているかと思いますと、まあ、市外の方が大勢いらっしゃるかと思いますので、はい、大体阪神間のベッドタウンとか、あとは三上さんおっしゃっていた空港、伊丹空港がある町ということなんですが、今日はあの伊丹がいかに魅力的な町かというような情報を発信させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はいはい、ますよね。
今人口ってどれくらいなんですか？
19万8千弱、まあ、あの20万都市と言ってるんですが、まあ、全国的あるいは兵庫県全体も人口がどんどん減っていく中、
はい、
おかげさまで伊丹市は数少ない人口増加都市なんですが、はい、今後考えると、まあ、20万手前まで行ってるわけです。20万行くかどうか、20万に届くためには一定の、まあ、町づくりの努力をせねえかんかなと、そのように思ってますけども
、ね、
でもね、まあ、あの本当に都市部に近いのに自然も豊かでっていうイメージが、
あの小屋池公園、ね、
ありがとうございます。あの、季節になると渡り鳥が来る公園ということで、ね、テレビでも取り上げていただいて、伊丹の名所の一つです。ですから、あの池田さんが言っていただいたように、伊丹は大都市圏にありながら自然が残っている、まあ、その自然も正直申し上げて大自然ということでありませんで、小屋池も奈良時代にあの東大寺の大大仏の建立に功績があった宋の行儀さんという人が掘った、あの灌漑の池なんですね。ですから、あの伊丹市はその縄文後期の稲作の遺跡から始まって、奈良時代のそのため池、で平安時代はちょっとあの有馬稲子さんってことです
けど、
この方の有馬山、稲の笹原風吹けば、いでそういう人を忘れ合わせる百年衆の歌、第二の三味の歌ですけど、これが伊丹を歌った歌なんですね。でか、それから去年はあの軍師官兵衛で、
はい、
両海城、荒木村重が、舞台に取り上げられて、まあ、そういう戦国時代も栄えた町で、江戸時代はあの伊丹市は清酒発祥の町っていうのをご存知でしょうか。
はい、
お酒、
お酒、
あのもね、
関ヶ原の戦いがあった1600年に伊丹の町で清酒ができたと、はい、まあ、その前はどぶろくだったわけですけれども、はい、それが要は、信長は清酒を知らなかったってことなんですけども、まあ、そういう清酒発祥の町ということもあって、お酒が栄えた江戸時代、まあ、そんなこともあって申し上げたかったのは、長い長い歴史がある昔から人が住んで、
はい、はい、断面で必ず伊丹市というのは出てくるわけですね。
はい、ですから、あの、最近できたベッドタウンとは違いますよということを申し上げたかった
ん
です
が、あの今ね、お帰りになった田辺先生も、うん、JR 伊丹駅すぐ目の前にある有岡城址のこともよくね、うん、おっしゃってますし、はい、あとそこから続く酒蔵のあたりの道も綺麗にその、あの昔風に情緒ある街並みに整備されてますよね。
まあ、実はあの日本最古の酒蔵っていうのが伊丹にありまして、重要文化財になってます、うん、はい、それからあの江戸時代作られた酒蔵も今あの、お酒が飲めるレストラン、ビアレストランになって、ブリュワリーレストランになってるんですけれども、そういうのがありますが、一方でそれに合わせて新しい昔あった町並みを復元しようという試みをやってまして、それが今池田さんおっしゃっていた酒蔵通りということで、の町並み景観賞という国の表彰もいただいたりしてまして、だいたい伊丹に来た方は綺麗だねと言っていただくのはその通りであることが多いと思います。
しかも結構ラジオ関西にも伊丹に住んで通ってた人いますけれど、あの住みやすい、
はい、実はあの伊丹市民の方に、伊丹の町は住みやすいですか、あるいは住み続けたいですかと、まあ、質問させていただくと、80数パーセントの方が、はい、伊丹の町は住みやすい、伊丹の町に住み続けたいとおっしゃっていただいていて、これもあの近隣都市に比べると高い比率、はい、ですから伊丹市民の方の伊丹の満足度は結構高いものがあるのは本当にありがたいことだと思ってるんですが、ただ問題はですね、これからは、いや問題じゃない、いやこれからの時代全体的に兵庫県全体、日本全体人口減ってますから、市外の方にいかに伊丹の町に訪れてもらうか、で場合によっては移り住んでもらうかっていうのが今後の大きなテーマかなと、はい、ですから伊丹市民の方のために伊丹の町づくりは当たり前で、まあ、それ努力していかなきゃいけませんし、一定の評価 いただいてるし、はい、努力しないかんのですが、うん、それに加えて、はい、市外の人に痛みに訪れたいなと思っても、まあ、今日リスナーの方々も、はい、痛みっていうと名前は聞いたことあるけど行ったことないっていう方は大勢いらっしゃると思うんですけども、はい、そういう方にぜひこの番組を通じて今つらつら PR してるわけですけど、
PR 大使もね、あの多くの方が大使として活躍してらっしゃいますもんね。
そうですね、一番最近話題としては有村架純さん、
そうなんです、
あのビリギャルで、
はい、
あのそもそもアマチャンでブレイクしてるんです、
ね、
まあ、そもそもはあの阪急電車っていう映画で、はい、実際映画デビューされて、その当時から私ちょっと有村さんに、はい、まあ、つばつけてまして、ちょっとご覧になりますけど、
ちょうどですね、で今日訪問される直前のお時間にラジオ関西に来てくださったことがあって、ああ、これから痛み市長をお尋ねするんですって、
あの時大変だったんですよ実は、かすみさんが来るっていうとみんなファンの方押し寄せちゃいかんと思って、あの内緒でもないですけど、おっぴらにはしてなかったのが、はい、市役所玄関、人がファンがわーっと集まりまして、
そうですか、
ただあの嬉しかったのは、まあそういう人気が高まってきた新進女優さんであることは間違いないんですが、あの痛み出身、はい、痛みが好きだと、はい、公言していただいてまして、
はい、
で今回痛み大使にも引き受けていただいて、かつあちらこちらで痛み出身って、あのテレビの番組ではそんな話で、あのその時痛み市役所に来ていただいた時の画面がテレビにも使われて、はい、私も彼女のおかげでテレビ出演させていただいたという
あとあのヤンキースのマー君、田中将大投手もね、はいはいはい、痛みのチームに所属して少年の頃に、
ジャイアンツの坂本勇人選手も、
岡田さんは巨人ファンとお聞きしてますけど、はい、あの巨人の中軸坂本と、坂本田中は小学校時代バッテリーを組んでた、
そうですね、坂本は投げて
でマー君が受けてたという、
おっしゃる通りで、
はい、
それが今やまあ日本を代表するというか、ヤンキースのエースピッチャーになった田中マー君と、まあ、読売ジャイアンツの中軸を打つ坂本と、まあ大したもんだなと、
本当ですよね。
で実はまあここだけの内緒の話ですが、田中マー君を応援に行きたいと思ってまして、
アメリカまで
行けるか、昨年行きたいと思ったんですが、まあ、故障で行けなくなって今年、まあ、彼の方にちょっと話してまして、まあ、私夏休みとってプライベートでですけど、
はい、あ、そうですか、
で伊丹市民からまあ応援のエールを送っていきたいなと、まあ、そんなふうに思ってますけど、
はい、ったら商店街でもね、マー君、そう頑張りって上りもね立ってるところもありますから、じゃあ市長自ら、
まあ、そういう面で、まあ、あの田辺聖子先生もそうですし、まあ、文化人からスポーツ選手から、
は
い、まあ、女優さんから、伊丹本当にあの20万弱の人口でありながら、まあ全国を舞台に、あるいは世界舞台に活躍している痛みゆかりの方々が多いっていうのは本当にありがたいことですし、
はい、
それがまあ痛みに市民にとってはまあ誇り、
はい、
あるいは元気をいただいているなと、まあ、そんなふうに思いますので、
なるほどね、
まあ、そういう町痛みはぜひお越しくださいと思います。
住みやすいと、でも住みやすさにはやっぱり安全安心というところもね、
そうなんです、あの面白いだけではいけなくて、日常生活していただく場としては安全安心が、まあ、基本ですから、私は痛みの魔術が安全安心が一丁目一番地だと言ってるわけですが、で残念ながら去年も神戸で小さな女の子が殺害されたり、
はい、
子どもたちが犠牲になるような犯罪、あるいは身近なところでひったくりだとか、
はい、
まあ、残念ながら痛みが多いというわけではありませんけど、痛みも例外ではない、まあ、そういう中で市民の皆さんから子どもたちの安全、あるいはこれからの問題としては高齢者の徘徊の方がどこ行ったか分からなくなって事故を起こしてしまうということも出てますので、はい、そういう見守りのシステムが必要かと、まあ、基本的には現在地域の方々が地域で見守り活動をしていただいているんですが、
はい、
それだけではまあ必ずしも十分ではないということで、今回あの国の方で地方創生ということが言われまして、
はい、
全国各地域でいろんな努力をするのを応援してやろうと言っていただいてますので、先般あの石破大臣にもお目にかかりまして、
はい、
痛みの町は全市的に安全安心見守りカメラと言ってますけれども、
はい、
まあ、いわゆる防犯カメラを市内全域に市がつけて、市民の安全安心を確保しようと、まあ、そんな試みにこれから着手しようとしています。これあのカメラっていうのは常にあのプライバシー、個人情報との関係が問題になりますので、
扱いが一番難しいところではあるんですが、
ですから私が思いましたのは、今すでにもう民間の方がつけてるわけですが、これ何のルールもありません。
はい、
それに対して今回は伊丹市が条例でその個人情報の取り扱いについては、まあよく言うんですが、市長といえども勝手に覗けないようにしようと、まあそういう一定のルールを決めた上で、市が市内全域にカメラを作り、何かあった時にはそれを捜査に役立ててもらう、で平たく言えばその手の業界の方に、伊丹の町は仕事がしにくい町だと
その手の仕事
その手の仕事、
はいはい、
ですからその手の仕事をする人たちが痛みを避けてもらえれば、 要はあの犯罪を抑止すると。
うん、
でかつ事故、あの事件だけではなくて事故の方でも、はい、最近自転車の事故が全国的に問題になってますけど、多くが、まあ、ルールマナーを守らないで、交差点でガッチャンコみたいなのがあるわけですけれども、まあ、そういう時にカメラがあれば原因がはっきりいたしますの で、
ま
あ、ルールを守ってもらう方に線というかかかるかなと。
そういう見守りセキュリティの高さが住みやすい街につながっていくわけですよね。
それともう一つだけ追加したいのは、カメラに合わせて最近 Bluetooth の技術で、
はい、
ある発信機を持った人がそこを歩くと分かるというシステムがすでにできています。でカメラでせっかく電源取ってきますから、
うん、
まあ、例えばですけど電池の上にカメラと一緒にそういう、まあ、ビーコンと言いますけども、うん、その受信機をつけとけば、
うん、
まあ、徘徊の高齢者の方がそこを取れば、はい、あの家族のところに今ここにいますよと、う
ん、なるほど、
いうことが分かるという、そういう面であの、事件事故や徘徊等いろいろ子どもたち今どこにいるんだろうかと、今学校を出ると出ましたよという量が行くシステム結構普及してますけれども、出てしまえばあとどこ行ってるかわからないというのが現状ですので、まあこういう痛みしてそのカメラとそういうビーコンのシステムができていけば、まあご家族が今子どもがどこにいるかがある程度わかるというようなことになってきますと、まあ要は私申し上げるんですが、最近マンションなんかでもセキュリティシステムが売りになってますね。ですから町を選んでもらう際にも痛みであればそういうシステムを完備していて、
確かに
反対が少ない、徘徊を少んで子どもたちの見守りもできるということであれば、居住する町、住む町として痛みを選んでもらえるのではないかと。もちろんあの痛み市民の方々に安全安心を提供するのは第一ですけれども、
はい、
波及的効果として地域の、まあ、いわ、まあ、ブランドというか安全安心ブランドが確立できればいいなと。
なるほど、
思いますね。
そうですか、まあ、安心して痛みを訪れてくださいという発信でもあるわけですけれども、
はい、
ね、先ほどちょっと言いましたが、私あの伊丹のスカイパーク好きでね、
はい、
いいですね。
ありがとうございます。
ここはね、のんびりできるんですよ。
はい、こう滑走路沿いにずっと、まあ、いわゆる公園、
そうですね、
はい、緑の広場が設けられているようなところですね。
あれはそもそもの空港の防音対策として、うん、防音壁として作ったわけですが、それを市が借り受けまして、うん、せっかくそういうスペースを作るんであれば、フェンスで囲ってしまうよりは市民の方に、あるいは市外から来ていただいた方に楽しんでいただく空間
としてはどうか。無料なんですよ。
そうなんです。
で小さい子どもたちが遊べる遊具なんかもあるし、
ありますありますね、
うん、
ですからお弁当とか飲み物持ってきていただければ、はい、もう本当飛行場、飛行機がすぐそこに見えますから、
着陸の様子、
石を投げたら当たりそうという意識ですけど、
うん、でも本当目の前でね、はい、あの飛行機の雄姿を見ることができるという、あれはいいですよね。
全国的にもね、珍しい。
空港直近であれだけ滑走路に近いところっていうか、うん、リアル、まあ、あの見上げるような公園はいくつか伊丹でもありますけれども、
はい、
まさに離陸して飛び立つ、あるいは着陸してというようなところが、うん、見られるのはあそこが一番じゃないかと思います。ですからあの絶好の写真を撮る、そ
うそうそう、遮るものがないというのはね、どうかするとこう金網とかね、なんかフェンスがあったりとかって、こう視界をそがれる。
もう一つはあの空港の方に、国交省の方にお願いしまして、
はい、
離発着の情報をその公園の一部で見られることになってまして、
は
い、今飛んだ飛行機がどこへ行くかとか、どこから来るかとか、
なるほど、
まあ、そういう意味で航空飛行機のファンの方にはたまらない場所かなと、う
ん、いいですね。
でさらに今ご存知かの関空と伊丹をコンセッションで民間運営に売却しようって話になりますけれども、はいはい、まあ、そうなってくると将来的にはいろんな飛行機いろんなところへ行く可能性も出てくるかなと。まあ、伊丹空港国際空港、大阪国際空港っていうんですが、国際線も規制緩和してもらったらどうかっていうことを私申し上げてるんですけれども、
はい、子どもの頃も韓国や台湾には伊丹から確か国際線が、ね、
う
ん、飛んでました。
韓国もすると池田さん年がバレてしまいました、
ね、はい、今のは聞かなかったことにカットしていただいて
20年前までは韓国ができるまでは伊丹からもちろん欧米便、アジア便いっぱい飛んでたわけですが、まあ、騒音問題、正直申し上げて騒音問題等もあって、それと伊丹だけじゃ容量が足りないと、
はい、
発展する関西経済の航空需要を支えるためにはということで、関西空港を作った、
ま
あ、
ね、できましたよね。
ただ関西空港だけではなかなかこれも大変だということで、はい、国の方の判断で残して、要は伊丹から国際線飛ばすと関空の足を引っ張るみたいな話があって、まあ、神戸空港もそうなんですけれども、関西3空港と言われてますけれども、神戸伊丹については、まあ、関空に配慮して国際線を飛ばさないとか、いろんな規制がかかっているわけですが、それが今回まずは関空伊丹、まあ、関西ゆかりのオリックスグループが中心で、
はい、
まあ、コンセッション 運営権を買収されるようでありますから、うん、まあ、そうなればまさにあの関西発展のために、うん、まずは関空伊丹、それから追って神戸も私一緒になればいいなと思ってるんです、うん、三空港を、
ね、
そうすると国際線、まあ、国が国際線を関空に限るなんて決める必要はないわけで、
うん、
まあ、オール関西にとってどういう使い方をすればいいかを改めて見直してやっていけばいいんじゃないかと、うん、まあ、私は申し上げてるんですが、ね、いかがでしょうかと、
ね、いろいろちょっとまだ可能性がね、あの膨らんできそうで楽しみですね、うん、
まあ、空港を生かしたまちづくりというのはね、これからだと思いますけれども、はい、加えてその観光ということでは、うん、まあ、いろんなイベントも、
ええ、これから夏から秋にかけて、ねうん、実はあのお年寄りの売りはさっき自然だとか歴史文化だとか空港だとか言いましたけれども、はい、市民の力って見た目すごいんですよね、
う
ん、そういう面であのまさにこれから秋から夏から秋にかけて、はい、いろんなイベントが市内各地域で予定されています 、
はい、
で特にあの市外の方にぜひお越しいただければというのは伊丹の場合は非常に コンパクトな地域でかつ中心市街地というのが阪急伊丹と JR 伊丹をつないだ地域を中心に、はい、まあ、非常に歩いて楽しめる範囲に収まってますので、はい、まあ、そういう面でぜひ、夏から秋いろいろなイベントの際に来ていただければ、うん、まあ、伊丹に行ったことないという方も大勢リスナーの方いらっしゃるかと思いますけれども、これを機会に来ていただくと伊丹の良さを実感していただけるんではないかと。で、こういっちゃなんですが、あんまり交通費をかけずに行くかもしれない、はい、そういう身近なところで、はい、ですから海外とか北海道沖縄行っていただくのもいいんですけれども、身近なところで街歩きを楽しんでもらうと、そういうのもいいかなと思ってます。特にあの、まあ、間もなく8月に入っていきますけれども、
はい、
8月末、8月22日の土曜日は伊丹花火大会と、まあ、これすでにあちらこちらで花火大会始まってますけれども、
はい、
あの花火のシーズンの最後を飾る大会として、はい、かつ伊丹流れてます稲川のところでやるんですけど、すぐ本当に近くで花火が見えるというようなことが売りになってますので、ぜひお越しいただければと思います、
はい、
それからもう一つの売りとしまして、9月に泣く虫と豪鳥というイベントを予定しています。
泣く虫と豪鳥、
はい、郷ひろみさんの豪に町と書いて豪鳥、
ね、この豪鳥っていうのは、まあ、要は酒蔵で栄えた伊丹の中心、うん、昔からの中心市街地なんですが、はいはい、泣く虫っていうのがポイントなんですけれども、うん、まあ、伊丹は自然豊かなところが残っていると申し上げましたけれども、昆虫館という建物がありまして、はい、夏休み子どもたちで賑わっているわけですが、そういうところのスタッフがその街中に出て行こうと、まあ、出て行ってくれと私も言ったんですけれども、
出張してくれるわけですか、
出張といいますか市民と一緒に、はい、昆虫館というその施設に来なくても、うん、街中で虫を楽しむと。
なる
ほど。三河さん、虫聞きっていう
虫聞き
虫を聞く虫聞きっていうのは江戸時代の町人の楽しみだったんです、
は
い、よく日本人の特質として、はい、あの虫の声を右の左のどっちをどちらかな、あの、ね、感情で聞く方で、ってありますけれども、虫を聞くのが江戸の庶民の楽しみだったわけですが、まあ、そういう歴史的というか、まあ、日本らしい楽しみを伊丹の町で復活させようと、
うん、
まあ、それで昆虫館のスタッフが市民の皆さんと一緒になって、うん、市内の郷町というか中心市街のあちらこちらお店なんか、あるいは公園とかに虫かご、あるいは虫の亀を設置しました、そこで夏の虫、
あれこれはラジオ的なイベントですね。
そうですね、しかもその、 あの設置されるところが旧岡岳住宅、酒蔵ですとか、本当にこう土の匂いのするような旧家屋ですね。
でかつあの飲食店ではお酒も楽しみながら虫の声を聞くと、風流でしょ、
はい、もう聖書発祥の地でお酒をいただきながら秋の虫の声を聞くと、
まあ、近代的な都市でもあるんですけれども、そういう昔からの、まあ、伝統文化ですね、これまさに、
はい、そうなんですか。これ伊丹市昆虫館は今年25周年
そうなんです。
いいですね。ちょうどその9月11日から20日にかけて、うん、泣く虫と豪鳥というイベントが開催されるということで、
はい、
あのポルトガルギターとマンドリンのデュオのマリオネットの演奏会も、
はいはい、
11日の夜からね。
ですからあのそういうミュージシャンと虫とのコラボといいますか、
どちらも奏でる、
なかなか素敵ですよ。私も大好きなんですけど、
ね、そして、まあ、美味しいものもということでおっしゃっていたところでいくと10月ですね、
はい、10月の24日の土曜日になりますけれども、伊丹町中バル、はい、まあ、バルっていうのも、まあ、本州では伊丹が最初に始めたんですけれども、要はあの 食べ歩き飲み歩きのイベントですね、はい、チケットを買っていただいて、そのチケットで、はい、店をはしごしてもらおうというイベント、本当に今だんだん盛り上がってきまして、
そうですね、
市内中心市街地100店舗ほどで参加いただいて、その要は町に来ていただいた方はそのチケットを持って街歩きを楽しみながらお酒も楽しんでいただければと、
は
い、
これがあの5月、春はね5月で、はい、秋が10月でっていうことで、この季節を変えて、
ねね、
2回楽しめるという、
は
い、
そうですね、あの近隣各市でもあの追っかけて始められて、まあ、それぞれ個性があって、はい、あちこち飲み歩いていただければ、ね、嬉しいなと思うんですが、ね、特に痛みは、まあ、そういう意味では元祖を標榜しておりまして、
はい、
まあ、接種発祥の街でバルも始めて、今定着してきたということで、本当楽しめるイベントになっているかと思う。実際私もあの、はい、発表を来て、バルに参加 してるんですけれども、はい、まあ、市外から来られた方、まあ、私とご存知も当然ない方が多くて、いろいろ聞いてみますと面白いですね。
ああ率直なお声が届
きました。おっしゃる通りさっきあの、酒蔵通り綺麗ですねというのをお声を来ていただいたり、はい、うん、あの京都とか奈良とか結構遠いところから来られてる方が多かったり、あと行政のって方は痛みのバルっていうのを聞いてきましてやっていう方もいらっしゃったり、まあ、そういうのがあのバルの良さっていうのは、要はあのたまたま隣り合わせた人と、はい、そういうチケットを持ってガイドブック持って歩いてますから、どちらから来られましたかとかいう触れ合いが楽しめるという面でもいいですね。
なるほど。
普通飲食店入って隣の人に話しかけるあんまりないかと思うんですけど
そうですね、よっぽど何かきっかけがない限りね、
バルの場合はそういう面では気軽にみんな仲間意識、初めて会った方も仲間意識でいろいろ砕けて話して、そういう面で楽しめるイベントかなと、そんな風に。
これが10月の24日の土曜日ということで、はい、まあ、内容などについては詳しくは伊丹市、
あの今申し上げたイベント以外にもいくつもイベント、はい、痛み、本当に痛みイベントが多い街ですねと、これもまた PR で恐縮ですけど、あのそういうイベントであ、あの、うん、いろんな方にお話聞くと言いましたけども、ある方は痛みの街楽しいから引っ越してきましたという方、そういう方もいらっしゃって、まあ、ぜひ、まあ、そういう方増えていけば嬉しいなと思いまして、
そうですね、市内の方
も詳しくはあの伊丹市のホームページご覧いただければ、うん、はい、それぞれの情報詳しく載っけてますので、はい、ご覧いただければと思いますね。今日、遠く遠出するにはちょっと時間なく遅くなってしまったけども、時間あるなという時はぜひそれをご覧いただいて、伊丹の街に来ていただければいいんじゃないですか、
ね、今からどこ行こうかな、はい、伊丹のどこ行くかな、
ね、とかね、はい、それとあのふるさと納税という取り組み、これももちろんされてると思いますが、
はい、これはまあ各市全国あちらこちらやって、まあ今話題になってます、はい、あのネット上あるいは雑誌もいろいろ出てきてるようですけれども、はい、痛みの町もあの最初は実はこれあの寄付をすれば税金が返ってくるということで、うん、まあ、どこまでやればいいのかというのことも考えていたんですが、
うん、かなりあのヒートアップしてるところがあったんですけど、
ですからあの問題になってます。全国で豪華商品を出して、うん、結局税金の無駄遣いじゃないかというようなご意見も一部出てきている中で、はい、うん、まあ、痛み市としては、まあ、さりながら痛みはいろんな物産品ありますし、お酒もありますし、はい、あと障害者の方の雇用機会ということもありますので、はい、この際あの記念品を差し上げる形でやろうと。で表紙には、うん、あの有村架純さんに、はい、これ伊丹市役所に来ていただいた時に撮らせてもらったやつで、はい、ほとんどタダで使わせてもらっているという
。さんありがとう。
ですから、まあ、そういう面で有村架純ファンもこのふるさと寄付の冊子ご覧いただければと簡単に入手できますので、
はい、
あともう一つ伊丹市のふるさと寄付の売りは寄付したお金の使い道を選べるということでありまして、要はこういう目的で使ってくださいということを言っていただければ、それに従ってやる、
こういう、はい、自分の寄付したお金はこういう部門で使ってほしいという、
はい、まあ、記念品目当てでという方もいらっしゃるかもしれませんが、私の思いとしては痛みの町づくりに、まあ、ふるさと寄付を通じて参加すると、うん、こういうことをやったらどうかということで、うん、実はあの一つ一番代表的な例があのコロプラってことです。あのスマホのゲームメーカーの上場して新進企業、
はい、
その社長さん馬場さんとおっしゃるんですが、痛み出身者で、うん、数百万の寄付をい
ただくふるさと、
でその時にどういう目的でということを確認しましたら、うん、あのその方は空港が 飛行機が離発着するのが見える小学校で卒業されて、うん、昔は国際線飛んでましたねと、うん、ですが国際線を飛ばすために使ってくださいというようなこともおっしゃる、でそれを実現して、9月に、伊丹から韓国へ国際線飛ばそうかと、チャーター便ですけれども、そんな計画もできると、要はふるさと企業を通じてそういう政策実現を図るというようなことがいいのかなと。
ぜひ応援隊になっていただいてね、まあ、皆さんにも、
は
い、
そのふるさと寄付制度というところではね、市長にお任せっていう、
はい、
チョイスもできるということなので、はい、ぜひまた、引き続き伊丹市政発展のためにご尽力いただきたいと思います。今朝どうもありがとうございました。
伊
丹市長の藤原康之さんでした。